お読みいただきましたこのルカの22章でありますけれども、最後の晩餐の箇所であります。イエス様が十字架にかかられる前、弟子たちと共に時を過ごした最後の場面、ここにおいてはユダの裏切りもあったり、誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったと聖書は記しています。けども、いずれにいたしましても、間近に迫っているイエス様の受難、そのことを感じ取っている弟子たちは一人もいませんでした。むしろイエス様がエルサレムに次に入場される時には王になるんだ、ローマの力を退けてイスラエルを解放してくださる、独立させてくださる、そのように弟子たちは考え、だとするなら主が王となられるなら私はどんな役職に就くのかっていう、それで誰が一番偉いのかという議論が、と。けれどもイエス様はそんな弟子たちでありましたけれども、確かにやがて治めるものになるという、それゆえにそれ自体を否定されたわけではなくて、ゆえに29節30節と、私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます、それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。そのようにも語っておられる。その意味は、十字架と復活を通して完全な救いを成し遂げられた主がやがて再び来られる時の王権であります。それはこの世のものではなく、神の国の王権を意味するものであって、上に弟子たちが思っていたものとは違う、仕えさせるというようなものでは、どれだけ私に人々を仕えさせるかというようなことではなく、恵みによって誠によって仕える王権だという、そんなことをイエス様は語っておられるというような。そして、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたの麦のように振りにかけることを願って聞き届けられましたと、ペテロとの個人的なやり取りがなされるわけでありますけれども、今日はここを中心に見たいわけでありますけど、後半の箇所といいますと、ペテロとの会話が終わった後、イエス様は弟子たちに対して、35節、それから弟子たちに言われた、私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足らないものがありましたか？彼らは言った、いいえ何もありません、という、何か足らないものがありましたか？というその問いかけを通して、これから確かに思いもよらないことが起こるでしょう、あるかもしれません、しかしそれに備えてあなたたちは何を持つべきか、何を用意すべきか、足らないものがありましたか、かつて私が使わしたときに、いえ何もありません、そうだ私で十分なんだ、お前は私という私自身を、イエス・キリストのことですよね、救い主である私を持っているならば十分だよ、大丈夫だと。そしてさらには36節にはそこで言われた、しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、次のないものは着物を売って剣を買いなさい、イエス・キリストの弟子として歩もうとする時、あなた方は時に私を信じる信仰を掲げる、そのことの上に悪意に 及ぶ悪意を持って関わろうとするそういう人たちが立ちはだかることもあるだろうっていう、そのことについては心づもりをしておきなさいっていう、まあ、そんなふうなことを主は語られるわけでありますけれども、そうした中で今日はイエス様がペテロに交わされたその会話を中心に31節から34節を中心にご一緒したいと願っています。一度お読みいたします。31節から、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。この箇所でありますけれども、本当にこのところからまず良いものを見てくださる 主とはどんなお方かというと、私たちの良いものを見てくださるお方だということをご一緒したいと思います。イエス様は十字架にかかられるこのところにおいて、ペテロのつまずきを予告されました。鶏が鳴く前に三度知らないと言うだろうという。それに対してペテロは33節でありますけれども、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております、そのように短歌を切りました。そんなことはありません。でも結果については私たちもよく知っているところであります。鶏が三度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うであろうという、その主の言葉の通りでありました。そしてその時、振り向かれた主の裁きではない、その眼差し、振り返ったペテロを見るその主の眼差しが裁きではない、そうした眼差しであった。それに触れたペテロは、ここでイエス様がペテロよ、あなたは鶏が三度鳴く前に三度知らないと言うという言葉を思い出して、外に出て大祭司の官邸から出て激しく男泣きに泣くという、主をご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできています、なんということを言ってしまったのかっていう、じゃあここでそんなことを言わなかったらよかったのか、皆さんはどう思われるでしょうか。主よ、老であろうと死であろうと覚悟はできています。この言葉をペテロは言ったばっかりに、この後苦しいところを通るわけであります。ここでこんなことを言わなければ、イエス様がローマの兵卒に捕らえられて、そして大祭司の官邸に連れて行かれて、もし撃たれるその状況の中でも、他の弟子たちはもうみんな逃げ去っているわけですから、老であろうと僕であろうと死であろうとと言わなければ、ここでこんなことを言わなければ主を追って大祭司の官邸まで無理していくことはなかったのかもしれません。そうであれば主を三度も否むということもなかったのかもしれません。この言葉のゆえに、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできていますというこの言葉のゆえに、どれほど彼は自らを苦しめることになったでしょうか。 けれどもペテロは苦しいところを通りましたけれども、信仰を捨てることもなく、この時のつらい挫折の経験も生かされて、多くの仲間を、神の家族を力づけるものと作り変えられました。それもひとえにこの時に語られた主の言葉の通りに、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、その主の取りなしのゆえでした。そうしたことを思いますと、この箇所を開くにあたって、皆さん私たちもお互いの人生において、この信仰障害ここまで来るまでに、あるいは今日この日を迎えるまでに、さまざまなことがあったのではないでしょうか。言葉に表せない喜びももちろんあるでしょうけれども、しかし痛みも悲しみもという、でもそうした中で私たちこの朝気づかさせていただいているか、あるいはまだ気づかさせていただいてないかは別として、ここまで来れたのは、今日あるはただ主の恵み、主の取りなしのゆえだという、このことを覚えさせていただきたい。アーメンでしょうか。今日あるのはただ本当にあなたの信仰がなくならないように、私はあなたのために祈った。私たちの人生においていろんなことがありますけれども、それでもなお何とか主を愛するものであらせていただきたい、そうした思いが私たちのうちにあることを主は知ってくださって、私たちのうちにある良いものを見てくださって、そして取りなし続けてくださっておられるっていう、その主の恵みのゆえにっていう、ペテロと同様に私たちも今日あるということをまず感謝させていただきたい。そして、主はあえて、このところにおいてですね、ペテロのために個人的な時間を取っているわけであります。いつローマの兵卒がもう襲ってくるかわからない、そういう状況の中、心が本当に騒がしいというような、イエス様は出会ったとしてもそうした思いもなかったわけではないと思いますが、ペテロよ、ペテロよと、それが31節でありました。シモンシモン見なさい、サタンがあなたを無意のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。この語りかけがイエス様からペテロに、この語りかけがなされなかったら、シモンもあえてですね、主よご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますなんて言う必要もなかったんですよね。イエス様がペテロ、あなたの信仰がなくならないように祈ったと言われたもんだから、いや主よ何をおっしゃいますか、老であろうと死であろうと、イエス様のこのペテロへの問いかけの上にペテロも引き出されてこのような言葉を語るわけですけれども、結果としてこの言葉を語ったがゆえに自分の姿にも彼は気づくことになった。他の弟子たちとは違いますよ、私はイエス様、私を誰だと思っているんですか、けれどもいざとなった時に知らないという自らに気づくことはなかった自分の うぬぼれに満ちた自分というものにも知ることはなかったって、まあ、そう思うとあえて主が語りかけておられるその声に耳を傾けることができることの幸いを思います。またそれに対して純粋に言わなきゃよかったとか、あんなとこで言っとかな、あんなこと言わなかったらよかったなとかではなくて、主の語りかけに対して純粋に思うところを語ることができることって本当に幸いだということを思います。そのことを通していなければ気づけない自分があり、恵みがあるっていう。そして私たちはこの主の御声を聞くために日ごとに、あるいは週の初めにこうして御前に出させていただいている、このこと自体が本当に感謝だということを思います。聞かなかった方が良かったのか、やっぱり主の御声を聞くことができたことが、私に語ってくださるシモンよシモンよ見なさいと、私に語ってくださる愛のゆえに語ってくださる主の御声をペテロがこの時聞くことができたことはなんと幸いか。主は私たちのうちにある良いものを引き出そうとされるお方、ぜひ主よ語ってくださいと、主の御声を聞くものであらせていただきたい。これこそが幸い。天のお父様とお呼びして足らないことがあるかもしれませんけれども、今の気持ちを正直に、後からあんなこと言えなきゃったよかったと後悔するようなことがないように、何も言わないと口を閉ざすものではなくて、本当に天のお父様と、私はこう思うんですよね、お父様どう思いますかっていう、そのように神様の前に自分の心をありのまま語ることができることはなんと感謝か。その中で主は良いものを私たちのうちから引き出してくださる。続いて、あなた方、あなただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいというところに目を向けたいと思いますけれども、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたのために祈ったから、だから立ち直ったらということであります。あなたのために祈ったから、だから立ち直ったら、それはペテロよっていう、ここにいる私の愛する息子娘よ、あなたは必ず立ち直るんだということであります。たとえあなたが今どんなところにいようとも、もうダメだ、このことの上に私なんてもうダメだ、もう立ち直ることなんかできない、無理だと思うようなことがあったとしても、その中にあったとしても、あなたは立ち直るんだとイエス様はおっしゃるわけです。私たちの生涯において時に起こる失敗、それを主が許される理由があるとしたら、なんで主よ、こんな私がこの罪を犯す前にあなたはこの道を閉ざしてくださらなかったんですか、こんな、そうであるならこんな失敗はしませんでしたのに、にもかかわらず起こる失敗が、主が許される失敗があるとするならば、あなたのために祈ったっていう、このことのため、どこからでも立ち直れるって。あなたはどこからでも立ち直れるって。なぜなら、この私がお前のために祈っているんだ。取りなしているんだ。すべては益に変えられるんだ。あなたのために祈った。故に立ち直ったら、 兄弟たちを力づけてやりなさい。これすごいことだと思います。ひょっとするとあなたはうまくいくと立ち直れるかもしれないね。うまくいくと、なんかこう上手に転んだらうまくいくと立ち直れるかもしれないねって、その時には兄弟たちを力づけてやったらいいと思うよではないんです。私がお前のために祈ったんだ、だからお前は必ず立ち直るんだ。今私たちがどのような状況の中にあろうとも、必ずあなたは立ち直るんだ。私のしもべを裁くあなたは何者かとイエス様はおっしゃいました。私は彼を立たせることができる、彼は必ず立ち上がるんだとパウロの言葉を通して、口を通して語られました。必ずあなたは立ち直るから、だからその時には兄弟たちを力づけてやりなさい。それはあなたでなければ生きることのできない道があるということです。あなたでなければ生きることもできない道があるということであるとともに、あなたが生かされる道があるんだ。どのように行き詰まりのように見えるその状況の中においても、あなたが生かされていく道があるんだということであります。イエス様はそのために十字架にかかってくださった。共に私たちが生かされる道、そのためには私たちもイエス様によって私たちの罪は許されていますから、その私の罪のためにかかる十字架ではなくて、ではありませんけども、私も十字架につける必要がある。私が生かされる道を生きるためには、私も十字架に自分をつける必要がある。恐れや欲や虚栄心、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。どこからでも立ち直れる。そして私でなければ生きれない道があり、また私が生かされる道がある。そのためには自分を十字架につける必要がある。皆さん、このルカの福音書の22章にこの出来事、ペテロが主を裏切った出来事が紹介されているわけですけれども、誰が語ったのでこんなことが聖書に記されているんでしょうか。誰がこんなことを聖書に、聖書は永遠に残るのに、それはペテロ自身が語ったがゆえです。この経験を、この失敗ともいえる経験をペテロは隠そうとですね、2000年前に何度か幕引きを図ろうとしたわけではなく、むしろ教会の財産として、こうした失敗があったとしても必ず神様はやり直す道を開いてくださるお方、あなたのために祈ったとおっしゃってくださる神がおられるんだっていう、私たちはこのことを握ることがとても大切だと思います。あなたは必ず立ち直る、私は必ず主にあって立ち直るって、なぜなら天地の主が私のために十字架の上でご自身の命までも惜しみなく捧げてくださった主が、私がお前のために祈ったんだ、 主の取りなしの祈りの中に生かされているものだということを覚えさせていただきましょう。ともに3つ目でありますけれども、ペテロに主は確かにここで私はあなたのために祈ったと語られていますけれども、私たちにとってイエス様が私はあなたのために祈ったというのはどういうことでしょうか。それはどういう意味かということをご一緒したいと思いますが、そのことを思うときにですね、私たちが開かなければならないのはローマ人への手紙の8章だと思います。ローマ人の手紙の8章ローマ人への手紙の8章の26節からお読みします。新約聖書の302ページローマ人への手紙の8章26節から、お読みします。御霊も、新約聖書の302ページ後ろの方ですね、旧約、新約、後ろの方の新約聖書の方ですね。主の弟子パウロがローマでイエス様を信じた人たちに書き送った手紙の内容でありますけれども、ローマ人への手紙の8章の26節からお読みします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。もう一度26節でありますけれども、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。ペテロはこの時イエス様に直接、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと、イエス様ご自身から直接聞かされたわけでありますけれども、では私たち、この時代、新約の時代に生きる私たちにとってはどういうことかと言うなら、どう祈っていいかわからない私たちのために、御霊が、聖霊ご自身が取りなしてくださる、聖霊によって私たちのうちに来てくださった、そしてキリストが私のうちに生きておられるのですとパウロが告白していますけれども、私のうちに御霊によって来てくださった、住んでくださっているイエス様が私たちの内側にあって、うめきを持って取りなしてくださっているということであります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。うちにいてくださるイエス様がうめきを持って取りなし続けてくださっている。これがキリスト者の恵みであります。私はこう思うんだけども、どうしたいかねって、いや私はこうしたいと思いますって、私はこうしたいって、でもあなたのうちにいるイエス様は何を願っておられますか、 あなたのうちにいらっしゃるイエス様は何を願っておられるでしょうねというときに、主のものとされたものでなければうちにいてくださるイエス様の御声を聞くことはありません。私が思うところ、私の良心、私が正しいと信じるところ、私はこう思うんだけれども、私はこれが正しいと思うから。でも主のものとされた私たちは、あなたはそうしたい、あなたはそのように生きたいんですね。でもあなたのうちにおられるイエス様はどうすることを願っておられると思いますか、と。まさにイエス様のものとされた、これが恵みだと思いますが、そしてこのお方は私たちのうちにあってですね、もうダメだ、もうお前の人生はここで終わりだ、諦めろ、滅ぼせ、やめろとは決しておっしゃらない。むしろテデレスタイっていう、裁きは終わったっていう、あなたの失敗の上に払う命の代価は私が払った、支払いは完了したんだ、故に生きよと、イエス様は私たちの内側から語りかけてくださる。先週も、洪水による裁き、ノアの箱舟のことをご一緒させていただきました、取り上げさせていただきました、その罪の上に神様は人を作ったことを悔いるとまでおっしゃられましたけれども、ノア家族に対して、あなたたちは箱舟の中に入りなさいという、入るべき人が箱舟の中に入ったときに、神様はその箱舟の扉を閉じられて、神様を呪うよう裁かれました。その後裁きは終わったとして、時が満ちて、神様は箱舟の扉を開かれて、そして、新しい地にノア家族と動物たちを解き放ちますけれども、その時に神様が語られた言葉は何であったかというと、生きよでした。生きよ、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、生きなさい、神の祝福を受けなさいと、同時に十字架の上で完全な罪のゆえの裁き、贖いを成し遂げられて、墓からよみがえられて、教会を開かれた、教会の扉を開かれた主、そしてそこに招かれた私たちに対して主は何とおっしゃるか、一人一人に、ここにいる私たち一人一人に主は何とおっしゃられるかというなら、主は生きよ、生きなさいと語りかけておられる。生きるに価値がある、私のものなんだ、生きよ。聖霊は私たちの内側からそのように語りかけてくださるお方です。生きなさい。このお方の私たちは声を聞く必要がある。でもこのお方以外はもうダメだ、諦めよう、やめなさい、そのように私たちを誘惑するということ、いろんな声が世からは聞こえてくることを思いますけれども、しかし私たちが傾けるべき声は生きよ。それは死聖女の中から旧約時代に、この契約の箱の上には贖いの蓋というものが置かれてて、年々大祭司はそこに捧げ物の獣の血を持って携えていて、そしてその贖いの蓋の両脇にはケルビム、御使いがそこを見ておられて、そしてそのシェキナグローリーっていう特別な光、そこに神様の臨在があった。死聖所は真っ暗で、祭司たちは、祭司は、大祭司は見えない、その状況の中に、けれどもなぜ 神への取りなしが年に一度できたかっていうならば、そこに神の臨在がシェキナグローリーっていう、それがあったから。でもそして神はその贖いの蓋から語りかけられたって、それが生きようって、それ以外ではなくて、私たちはその神様からの裁きは終わった、生きなさいって聞く必要があるという、御霊の、私たちの心の内にある御霊、あなたが心を鎮めるときに、もし悔い改めないものがあるなら、悔い改めていないものがあるなら、それを悔い改めなさいと、本当に、祝福のゆえの悔い改めを促すということはあるかもしれません。あるでしょう。けれども、お前はどう、もうダメだ、諦めろとか、もうやめてしまった方がいいとかいうことは、神様は語られないお方です。もうそれ以上お前の人生を続けても意味はないとか、そんなふうに語りかけられることは神様はありません。内側から語ってくださる主の御声を聞きましょう。弱さがあります、足らなさがあります、知っているけれども、あなたのために祈っている、大丈夫だという主の御声に私たちは励まされましょう。ともに結論でありますけれども、私たちがこの箇所を見ますと、贖い出されたその目的は何のためでしょうか。イエス様はペテロに、立ち直ったなら必ずあなたは立ち直るんだ、そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、何のために主は私たちを贖い出してくださって、私たちに人生を託してくださっているかというなら、他の者たちを励ますためだということであります。どうやって、私たちが与えられている賜物、そもそも主から与えられている能力を持ってということでしょうか。特別な才能を持ってということでしょうか。確かにそれもそうでしょうけども、それ以上にこのところでは私たちの挫折や失敗という、そうした経験、確かにそうしたことがあったかもしれない、あった。でも今、主の恵みによって、主の恵みの上に自分を十字架につけて私は歩み始めています。主は決して私を捨てられませんでしたと証しすることが、その証しがどれほどの励ましを人に与えるでしょうか。いや、私の生涯において失敗がなかったわけではありません。失敗があったんです。でも主は多くの人が、でも立ち直らさせていただいて、恵みの中に歩まさせていただいている、それを本当に主から与えられている賜物と思っていないかもしれません、そうではなくて、それがコンプレックスになっていたりっていう、そのままとどまっていたりということもあるかもしれません。で、与えられている特別な賜物、才能を持ってと、その人に最初から与えられているものっていう、いや、それを持ってというなら、正直なところ、それは励ましにはなりません。私も大丈夫、できるから、あなたも大丈夫だ、頑張ればできるわよ、あなたも頑張れば金メダル取れるわよと言われるならば、かえって落ち込むっていう、最初から神様に与えられているその賜物というのは、一度贖われなければならない。その時に用いられるわけでありますけれども、でも失敗の挫折の経験から、でも私はこうして主の恵みによって立ち上がらさせていただいたんだっていうのは、無条件で 多くの人々に励ましを与える。もう少し見方や考え方を変えれば素晴らしいものが与えられているのに、でも本人はなかなか気づけないっていう、その挫折の上に、その失敗の上に、本当に素晴らしいものが与えられているのに、もう少し見方を変えたり考え方を変えれば、でも気づけない、そうした人たちがあるとするなら、私たちはそのために、そうした方々に仕えるために召されているんじゃないでしょうか。私も主の恵みのゆえに、かつてこのようなことがありましたけれども、っていう、それが証だと思うんですよね。イエス・キリストに出会う前の私はこうでした。でもイエス・キリストとの出会いを通して今の私はこのように変えられました、されましたっていう。受難週を迎え、イースターを迎えようとするその中で、もう一度この朝、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、それゆえに今あるお互いであるということを覚えさせていただきましょう。そしていつも内側から声にならない声を持って取り出してくださっている主に感謝しましょう。そして人を励ますものにならせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。そのところをそれぞれ祈りの場といたしましょう。